お昼のまどろみラジオ。木曜お昼12時になりました。お昼のまどろみラジオスタートです。全力で働いている人もそうでない人もお昼のひととき、ちょっと一息つきませんか？仕事の合間にクスッと笑える話やまどろみながら聞けるゆるトークをお届けします。こんにちは。お笑いと粉もんをこよなく愛する関西人、パーソナリティのアミです。今日もゆるーくお送りしますので、途中で寝ちゃっても全然 OK。 私一人喋りの番組ですので、気軽に最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。この番組はカウンセリングルームライトハートとご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神戸スタジオオレンジチャンネルよりお送りいたします。はい、始まりました。お昼のまどろみラジオ。ねえ、もう朝晩ひんやり寒いですよね。目が覚めてカーテンを開けた時に感じるあのひんやりした空気、もう冬の入り口ですね。布団から出るのに気合を入れないと出れなくなっちゃいました。なんで私は目覚ましを早い目にセットして、5分おきに3回ぐらい鳴るようにして、なんとか起きてる感じです。皆さんはどうですか？ちゃんと1回で布団から出られてますか？まあそんなだらしないことするのは私だけかな。さて、そんな寒い季節に欠かせないのがあったかグッズ。ぼちぼち準備を始めてたりしてます？え、もうバッチリ？今日はそのぬくもりアイテムたちの話をしながら、寒い季節をちょっと楽しく乗り切るコツをお話ししたいと思います。まず最初に紹介したいのは、定番中の定番、もこもこ靴下です。あれ、履いた瞬間からなんかホッとしませんか？足元がふわーって包まれて、あー幸せってなります。ただあれ、履いてフローリングを歩くと危険なんですよね。スルッと滑りやすいから、朝寝ぼけたままで履いて歩くと思わずスルッてこけそうになるんですよね。で一気に目が覚めます。危なーって。あれはちょっと心臓に良くないので気をつけましょうね。でもあのふわふわ感、めちゃくちゃ気持ちいいんですよね。私は長めのタイプのやつを愛用してます。ふくらはぎが冷えるとすぐにつっちゃうんですね。そういえば2年ぐらい前のシーズンだったかな、めちゃくちゃ流行ったシリーズものの、あのあったか靴下ありましたよね。ちょっとお値段張るやつ。私の周りにも愛用者がいてて、買い足してる人が何人かいましたね。そしてあったかグッズといえば、あのまあグッズとはちょっと違うかもしれないんですけど、あの飲み物も外せませんかね。ホットココアとか柚子茶とか生姜糖とか、飲んだ瞬間に体の芯からホッとしますね。寒さを忘れる魔法みたいな存在です。一時期あの私甘酒にはまりまして、でこういろんな銘柄をこう飲んでたんですよね。酒造メーカーさんそれぞれにこう味が違ってて、お酒っぽい味に近いものとか、あと甘みが強いものとか、いろいろあの味があって、どれもすっごい美味しかったです。でその中でも一つちょっと私のお気に入りがありまして、新潟県の、ま、とある蔵元さんから出してる甘酒なんですけども、それがほんのりお米の甘みがあって、すっごい飲みやすかったんですよね。そしてもう味は間違いなく美味しい。で皆さん買うときに、そのラベルの原材料とか書いてある部分見てますか？砂糖とか甘味料で甘みをつけて飲みやすいように作られているものか、それとも 米と米麹だけで作られているものか、ここポイントです。甘く飲みやすく作られているものは単純に美味しいので飲みすぎちゃうんですよね。それがわがままボディを作る原因にもなるんですよね。なので米と米麹だけで作られているものを飲んでみてくださいね。ほんのりお米の甘みがして美味しいですよ。健康にもいいですね。で、余談ですが、先ほどのわがままボディをなんとかするには冬がおすすめです。冬は体が脂肪を溜め込みやすくなっているんですけども、その理由としては体は寒さから身を守るために温めようとして、こう脂肪をすぐにエネルギーに変えて体温を上げようとするんですね。そう、いつでも脂肪を燃焼させてエネルギーに変える準備が整っているってことなんですよね。なので冬に体を動かすと脂肪がすぐに燃焼されて痩せやすくなってるんですね。基礎代謝が上がっているってことね。はい、ちょっと話を戻しますね。ほんのり甘くて心まで温かくなる、一日の終わりに自分を優しく撫でてあげる時間って本当に大事だなって思いますね。そして侮れないのが湯たんぽ。これも流行りましたよね。今も流行ってるんですかね。これね、改めて使ってみるとじんわりあったかくて、しかも電気代いらず、エコです。シリコン素材で柔らかいタイプとか、あとカバーがぬいぐるみみたいになってるの、その可愛いやつとかも結構多いですよね。そのあで、あ、そうそう、電子レンジでチンして繰り返し使えるやつ、半永久的に使えちゃうのね、すごいですよね。ちょっと意味合いが違うんですけど、私はその小豆のやつで目と肩を温めるやつ愛用してます。あったかグッズもいいですが、寒くなるとどうしても外に出るのが億劫になるがちですよね。そんな時はおうち時間をちょっと演出するだけで気持ちがぐっと暖かく明るくなるんですよ。例えば照明を少しオレンジ色にしてみたり、キャンドルを灯してみたり、あの揺らいでいる光って人の心をリラックスさせる効果があるんですよね。お部屋の明かりを落としてお気に入りの音楽を流しながら、お気に入りのブランケットにくるまって温かい飲み物を飲む、もうそれだけで小さな幸せタイム。寒い季節って自分を温める工夫を見つける楽しさもありますよね。そうやってぬくぬくと過ごしていると、ふと窓の外の夜景が気になるんですよね。あ、光ってるって、街の木々にキラキラと光る光、もうすぐあちこちで始まるイルミネーションの季節でもあります。寒い夜ほど光は暖かく感じるもの、もしかしたら人はぬくもりを求めて光を灯すのかもしれませんね。後半はそのイルミネーションについておしゃべりしましょう。では一旦ジングルを挟んで後半のお話へ続きます。先ほどもお話ししましたが、少しずつ空気が冷たくなってきて、街の景色も秋から冬へと変わりつつありますね。日が暮れるのも早くなって、夕方5時を過ぎるともう辺りはすっかり夜ですもんね。これからの時期、あちらこちらで街がキラキラと輝き始めて、駅前のオブジェとか道路沿いの街路樹、ショッピングモールに住宅街の一角、テーマパーク並みに飾ってるお家とかありますよね。まるで こう魔法がかけられたみたいに夜の景色が一瞬で華やかになりますよね。もともとイルミネーションという言葉は英語のイルミネーションが由来になっていて、照明、明るくするという意味なんですが、今では光の装飾とか電飾という意味合いも含まれるようになりました。このイルミネーションの始まりは16世紀まで遡ります。宗教改革の人で知られるドイツのマルティン・ルターが考えたと言われています。彼は森の中できらめく星を見てとても感動したそうです。その景色があまりにも美しかったので、木の枝に多くのろうそくを飾ることでその景色を再現しようとしたそうです。で、このイルミネーションなんですが、考えてみると夏にはあまり見ることがないですよね。でもこれ実はちゃんと理由があるんです。一つは日照時間です。冬は日が短く夜が長い季節、その分光がより美しく際立ちます。同じ明るさでも夏の夜より冬の夜の方がより鮮やかに見えるんです。もう一つは空気の透明度。冬の冷たい空気は大気が安定していて湿度が低く、そして埃や塵も少ないため光がクリアに届きます。だからこそイルミネーションの光が一段とキラキラと輝くんですね。余談ですが、私は冬の月がとても好きなんですよ。こう冬の冷たく澄んだ空気に青白く凛としていて、そして冷たく見える月がたまらなくかっこよくて、でそのシャープな月明かりもクールでとってもいいなって。さて皆さんはイルミネーションを見てどんな気持ちになりますか？ワクワクする、ぬくもりを感じる、懐かしい気持ちになるなど、人によって様々ですが、共通しているのは特別な時間を感じることなのではないでしょうか。イルミネーションは普段見慣れた景色をガラリと変えてくれます。通い慣れた道も光のアーチをくぐるだけでどこか遠い国に来たような、そんな不思議な感覚になりませんか。まるで現実から少し離れて小さな旅をしているかのような感覚です。日常に埋もれていた自分をほんのひととき光の中に解き放ってあげる時間なんですね。そして心理的な側面もあります。寒くて暗くて少し寂しい季節、そんな冬にイルミネーションの光は暖かさを感じさせてくれます。冷えた心や体にそっと寄り添ってくれるような光、まるで大丈夫、ちゃんと光はあるよと語りかけてくれているような存在です。イルミネーションを見て癒される、元気が出ると感じるのは心理学的にも説明がつきます。光にはいろいろな効果があり、暗くて寒い季節に明るい光を見ることで脳が安心や幸福感を感じやすくなるのです。また色にもそれぞれの心理的な意味があります。例えば青は心を落ち着かせたりリラックスさせる鎮静効果があり、緑は安らぎや癒し、不安、ストレスの軽減、白は安心感や清潔感、集中力を高めます、ゴールドは豊かさ、成功、気分を高揚させてくれて、オレンジは温かさ、安心感、喜びを感じる色です。黄色は心を元気にしたり思考を前向きにしてくれます。赤色は愛情、情熱、心のぬくもりを与えてくれます。特に冬の時期は街のイルミネーションにオレンジやゴールド系が多いのは、冷たい空気の中でぬくもりを感じてもらうためとも言われています。ここでちょっとしたトリビアを一つ。男性より女性の方が色を多く見分けられるという話、聞いたことありますか？どういうことかと言いますと、人間の目には 錐体という色を感じ取る細胞があります。この錐体は赤、緑、青の3色の光を認識して色を感じ取っていますが、男性と女性とではわずかですが違いがあることが分かっています。女性は男性の4倍だったかな、それぐらい認識できる色の数が違うんですよ。すごくないですかこれ。なので女性はより微妙な色の違いを識別しやすいとされているんですね。だから例えばピンクといっても、女性はサーモンピンク、ベビーピンク、ローズピンクとかね、その細かく区別できるんですけど、一方で男性は全部ピンクやんってなりがちなんですよね。この間も家族とショッピングに出かけた時に、私ちょっと服を見てたんですね。で、あ、この色良くないってこう聞いたんですよ。そしたら、同じ色のやつ持ってるやんって言われて、え、この色の服持ってないけど違うでって言うと、はぁってなりまして、まあちょっとその店の前で言い合いになりかけまして。なので、カップルでイルミネーションを見に行くときはちょっと注意ですね。この光、ちょっと紫がかって綺麗ねなんて問いかけたら、え、青じゃないの?っていう返事が普通に返ってきますからね。女性は微妙な色の違いを見分けられるので、いつまででも眺めていられるんですけど、男性はそんなに多くの色を見分けることができないから、すぐに飽きちゃってしまうので、そこのところも注意してください。まあ、なんていうんですかね、イルミネーションを理由に二人くっついてイチャイチャしてるだけやったら全然問題ない話なんですけどね。でも本当に楽しみたいなって思うなら、こういつまででも眺めていることができる女性同士で行く方がいいんじゃないかなって私は思います。その方がその後のね、余韻も一緒に楽しむことができるんで、こう綺麗だなっていう感動が終わり増しになるんじゃないかなって思いますが、どうでしょうか。私たちの心も光にもとても敏感です。光には体内時計を整える働きがあります。朝の光を浴びると、よし今日も始まるぞと体がスイッチを入れ、夜になるとそろそろ休もうとリラックスモードへ。だけど日照時間が短い冬はそのリズムが崩れやすくなっています。11月の前半の放送で日照時間について少しお話しさせていただいてるんですけれども、なんとなく元気が出なかったり気持ちが沈みがちになる方も多いですね。そんな時、イルミネーションの光がふっと心を照らしてくれる、それは太陽の代わりに小さな希望の光を感じさせてくれる時間なのかもしれませんね。たとえ寒い夜でも、人は光を見ると前向きな気持ちになることができます。光の治癒効果が働いているんですね。そして色についてですが、実は色の好みはその人の心の状態を表すとも言われています。例えば青が気になるときは冷静でいたいとき、赤を好むときは行動したい、愛されたい気持ちのとき、黄色を選ぶ人は新しいことに挑戦したいとき、だからイルミネーションを見てこの色が好きと感じたら、それは今のあなたの心が求めているメッセージなのかもしれません。もう一つ、イルミネーションには記憶を呼び覚ます力があるとも言われています。科学的に証明されているわけではないのですが、昔見た景色、誰かと歩いた冬の夜、ふとした香りや風の冷たさ、光の粒を見るとその時の感情まで蘇ることがあります。光は時間を超えて心に残るんですね。不思議だと思いませんか。だからこそイルミネーションを見ると懐かしい、切ない、あったかい、そんな複雑で豊かな感情が生まれてくるのかもしれませんね。この冬、イルミネーションを見に行く機会があったら、ただ綺麗だなと思うだけでなく、少し立ち止まって自分の心にも光を当ててみてください。最近頑張りすぎてないかな、誰かのために働いてばかりで自分の気持ちを後回しにしていないかな。光は 私たちの中にある本当の思いを映し出します。そんな光に惹かれるこそどんな光に惹かれるかで今の心の色が見えてくるんです。冬は外の光が少なくなる季節でも、その分内なる光を見つけやすい季節でもあります。イルミネーションを見ながら、この1年頑張った自分にそっと光を当ててあげましょう。毎年楽しみにしているイルミネーションやおすすめスポットなどありましたら教えてくださいね。番組ホームページへお寄せください。お待ちしています。そして新しい年に向けて心の明かりを灯していけたら素敵ですね。夜の空気の中でキラキラと輝く光があなたの心を優しく照らしてくれますように。ジングルの後はまどろみタロットのコーナーです。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
まどろみタロットのコーナー。このコーナーはタロットカードを使ってリスナーの皆さんに一言メッセージをお伝えしていきます。お昼のひととき、ちょっと一息つきながらカードからのメッセージに耳を傾けてみてくださいね。11月前半の番組でお届けしたように、引き続き11月後半も日めくりカレンダー風にメッセージをお届けしたいと思います。11月20日から12月3日までのメッセージとなります。気になるところがあったらカレンダーや手帳とかにちょこっとメモしておいてくださいね。はい、では11月20日から、12月3日までですね、のこの2週間を見ていきます。まず20日、皇帝、自分の中のリーダーシップを信じて行動する日です。人の意見に流されず、私はこうしたいという軸を大切にしてみてください。完璧でなくてもいいので、誠実に取り込むあなたの姿が周りの人の信頼を引き寄せます。今日はあなたが人生の舵をしっかり握る日です。21日、ソードのクイーン逆位置、冷静さを保つつもりが少し厳しい言葉になってしまいそう。今日は伝え方に気をつけたい日です。言葉の裏に優しさを添えて、誰かを批判するよりも私はこう感じたと自分の気持ちを素直に語ってみましょう。柔らかい言葉があなたの魅力を一層引き立ててくれます。22日、カップのエース、心がポッと温まるような出来事が訪れそう。愛情、友情、感謝、そんな温かい感情が芽生える日です。誰かの笑顔に触れて優しい気持ちが溢れてくるかもしれません。心のままにありがとうや嬉しいを伝えてみてください。人とのつながりがあなたの一日を明るく照らしてくれます。23日、カップの7逆位置、これまで頭の中で描いてきた夢や理想の中から本当に叶えたいことが見えてくる日です。あれもこれもと迷っていた状況から抜け出し、現実に向けて具体的に動き出すタイミング、ただ寝顔だけでなく目標を絞って集中することが大切です。たとえ小さな一歩でも行動することで霧が晴れるように進む道がはっきりしていきます。24日、カップの2逆位置、人との関係にちょっとしたすれ違いが起こりやすい日、悪気がなくても相手の言葉を違う意味に受け取ってしまうこともあります。大切なのは分かってもらうよりも分かろうとする、その気持ちです。相手を責めずに少し距離をとって心を整えると優しさが戻ってきます。25日、ペンタクルの9、努力の成果を感じられる日、あなたの頑張りが目に見える形で報われるかもしれません。ここまでやってきてよかったと思える瞬間が訪れそうです。今日は無理に動かず、自分をねぎらう時間を持ちましょう。頑張ってきた自分自身にご褒美をあげたり、趣味に没頭したりすることで幸せがさらに深まります。 26日女帝逆位置。少し疲れが出ているかもしれません。誰かのために頑張りすぎて自分のことが後回しになっていませんか？今日は自分を満たす、そのことだけを意識してみましょう。美味しいもの、温かいお風呂、好きな音楽を聴いたり、心を和らげる時間をあげてください。27日カップの9。願いが叶うような嬉しい出来事がありそう。自分が本当に望んでいたことが少しずつ形になっていくタイミングです。あなたの心が満たされ、満足感に包まれる一日となるでしょう。今日は幸せの予感を感じながら笑顔で過ごしてみてください。さらなる幸運を呼び込みますよ。28日世界逆位置。あと少しで完成というところで気が抜けやすい日。焦らず最後まで丁寧に取り込むことが鍵です。終わらせるよりも納得して終える、そのことを意識しましょう。もし迷いが出たら一度立ち止まって深呼吸してください。完璧でなくてもあなたの努力はちゃんと実を結びつつあります。29日ソードのキング逆位置。理性と感情のバランスに気をつけて。普段のあなたは冷静で筋道を立てて物事を考えられるはずなのに、今日は少しだけ感情が前に出やすくなり、いつもより頑固になったり、自分の考えを強く押し通してしまう場面があるかもしれません。失礼しました。深呼吸をして気持ちを落ち着けましょう。30日死神。11月の最終日が死神ってなんかすごくないですか？このカードは決して怖いカードではありませんからね、安心してください。古い習慣や関係を手放す時です。終わりは新しい始まりのサイン。少し寂しく感じるかもしれませんが、未来へ進むための必要な変化です。無理に笑わなくても大丈夫。心が落ち着いた時、自然と次の扉が見えてきます。21日カップの8、逆位置。過去に心を引きずられてしまう日。後悔や未練が顔を出すかもしれません。でもそれはもう前に進めるというサインでもあります。思い出は大切にしながら新しい景色を見に行く勇気を持ちましょう。12月2日ですね、カップの5。失ったものやうまくいかなかったことに意識が向きやすい日。失ったものばかり見てしまうときは、残っている幸せに目を向けて過ごしていきましょう。気づけばちゃんとあなたのそばに支えてくれる人や優しい言葉があるはずです。12月3日ソードのナイト。勢いよく前へ進む日。頭の中にひらめいたことをすぐに行動に移すことでチャンスをつかめます。スピード感が大事ですが、言葉が強くなりすぎないように注意をしてください。はい、以上になります。どうでしたか？気になる日はありましたか？なんかこの日が気になるって感じたら、それはあなたにとって特別な日になる予感かもしれませんね。つないリーディングに最後までお付き合いいただきありがとうございました。カードからのメッセージがあなたの心を少しでも軽くしてくれますように。
夢の種。
さあ、そろそろまどろみ時間もおしまいです。本日のお話はいかがでしたか？感想や応援メッセージなど、ぜひ番組ホームページへお寄せください。お待ちしております。そしてもう少し心を休ませたくなったら、私のカウンセリングルームライトハートへお越しください。番組ホームページにリンクを貼っていますので、見てみてください。どんな些細なことでも構いませんのでね、お待ちしています。では午後もあなたのペースでぼちぼち行きましょう。それじゃあまたね。